みんなで介護ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。なじみが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2・第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
アシスタントの燕三条 FM 青柳優也です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ゴールデンウィークもね、
終わりました。
終わりましたね。
ねえ、なんか不思議なゴールデンウィークでしたね。まず天気がね。
確かにそうですよね。なんかいつもそのゴールデンウィークっていうと晴れてる印象はやっぱありますよね。
ありますよね。
うん、
去年に引き続きこうちょっと外出の規制がかかってると言いますか、まあ、制限中ですか、
はい、
まあ、全国的にもどっちかと言いますと、まあ、なんでね、なんかおテント様も今年もちょっと自粛せや我慢しとけてっていう感じな天気にしといたよっていう感じしましたけどね。
ゴールデンウィークも終わりましたんで。
終わりましたんで。いやー、皆さんどうですか。
みんなで介護やってきますよ、
ね、やってきますし、連休も終わって今週から通常の、うん、まあ1週間気持ち的に盛り上げていかないと続かないっすよ、
うん、なんかもうゴールデンウィーク終わって心が疲れたみたいな。
疲れた。プライベートの部分ですけども、うちの奥様の実家、うん、田植えのお手伝いを2日間してましたし、うん、まあ、それプラス子供のちょっと部活の送り迎えしたり、うん、もしかしたら仕事に行ってる方がね気楽っていう部分もありますよね。
パパとしての務めをね果たしたということ
です。はいはいはいはいはい、
素晴らしい。お疲れ様でした。
だからやっと平常運転に戻って、うん、本当の通常のこうリズムにねまた戻って僕はなんか嬉しいですけどね。
まあまあ皆さんね健康第一で、うん、まあ、日々過ごしていきたいですね、
う
ん、
そうですね。本当にまあ五月病ってありますけども、はい、考えずにその週その週ね、うん、あの仕事の終わりってあると思うんで、はい、なんかそこに向けて終わった日とかお休みにはこれしようとか、その休みに向けて準備していくと辛い日、辛いっていうのも変ですけども、沈みがちな日も過ごしていけるんじゃないかななんて思うのが、まあ、おじさんからのアドバイス。
楽しみに向かってということですか。
そうですそうですそうです、はい、ちょっと準備すればいいんですよ。
ということで今日はどんな内容で、
はい、今ねあのもしかしたらちょっとわざとらしかったかもしれないんですけども、ね、まあ、ね、準備しましょうなんと。
準備しましょう。
準備しましょう。
キーワード準備しましょう。
準備。
準備ですか。
でございます。っていうのもこの本をネットで買おうかなっていう本がございまして、書かれてる方が緩和医療、緩和ケアとかのいわゆる緩和医療を特に専門にされているドクター、緩和医療医をされている大津周一先生という方がいらっしゃいまして、その方が書かれた死ぬ時に後悔すること25という本が実はありましてですね、はい、もう出版されてるんですけども2009年に出版されてまして、大津先生が1976年生まれで、私1979年生まれなんで、まあ、3歳年上なんですけども、すごくまあ同世代と言っていいのかな、ね、この先生がもう2009年ですよ、もう12年前とかにですので、まあ、先生がまだ30代の頃に、まあ、あの出版された書かれた自分の意思として最後を迎えられる、そういった方々とのいろいろ接した中で経験したこと、感じられたことをまとめられた本になるんですけども、特にまあ終末期と呼ばれる部分ですよね、そこで25個の項目、題名で言いましたけど25という部分で、死ぬ時に後悔することの25の目次とともに、まあ、お話が書かれているので、
これやっぱ聞くとね自分に当てはまるところが、まあ、25っていう風になってますけど、はい、まあ、逆にね当てはまらない部分もあるかもしれませんけど、はい、まあ、当てはまるものは必ずね、まあ、1個や2個は出てきそうですね。
あると思いますよ。せっかくなんでちょっと紹介させてもらいますけども、これ25個あるんでちょっと早口で、はい、いきます。死ぬ時に後悔すること25目次。1、健康を大切にしなかったこと。2、タバコを やめなかったこと、3、生前の意思を示さなかったこと、4、治療の意味を見失ってしまったこと、5、自分のやりたいことをやらなかったこと、6、夢を叶えられなかったこと、7、悪事に手を染めたこと、8、感情に振り回された一生を過ごしたこと、9、他人に優しくなかったこと、10、自分が一番と信じて疑わなかったこと、11、遺産をどうするか決めなかったこと、12、自分の葬儀を考えなかったこと、13、故郷に帰らなかったこと、14、美味しいものを食べておかなかったこと、15、仕事ばかりで趣味に時間を割かなかったこと、16、行きたい場所に旅行しなかったこと、17、会いたい人に会っておかなかったこと、18、記憶に残る恋愛をしなかったこと、19、結婚をしなかったこと、20、子供を育てなかったこと、21、子供を結婚させなかったこと、22、自分の生きた証を残さなかったこと、23、生と死の問題を乗り越えられなかったこと、24、神仏の教えを知らなかったこと、25、愛する人にありがとうと伝えなかったことだそうです。
ちょっと早口でね、
はい、
25項目、人それぞれね、まあ、当てはまる当てはまらない、ね、あると思いますし、
うん、
まあ、あとはこのみんなで会合的にもね、気になる項目が何個かありましたね、
うん、自分も気になる点もありますし、逆にこんなこととかもありますし、うん、これってやっぱり自分がもし終末期にっていうか、まあ、それこそ余命を宣告されたらっていうのはやっぱり頭の中で一度シミュレーションしてみなきゃいけないのかなと、もっとこうしておけばよかったっていう思いがね出てくるのかなと思いますし、うん、我々自身も今生きてますけども、でも必ず余命ってありますから、まあ、
死ぬ時はいずれ来ると、
はい、うん、それが本当に半世紀後かもしれないし、うん、今日の夜かもしれないし、そんな本当誰にもわからないことですから、後悔しないために、まあ、どうしたらいいかって部分でこの本をね、僕自身もちょっと読んでいろいろお勉強してみようかなと思いまして、
うん、
まあ、この就活っていう最近言いますよね。
そうですね、近年
就職活動ではなくて
自分がね亡くなる時のための、ね、まあ、準備ということでね、
はいはい、就活とか自分の最後の時っていう、まあ、最後に向かっていく部分でよく聞かれる言葉に、子供に迷惑かけたくないからねっていう、はい、多いのが子供に迷惑かけたくないから、自分が年老いて自宅での生活ができなくなった時にはもう施設に入りたいっていう意味で子供に迷惑をかけたくないっていうおっしゃられる方も結構いらっしゃるんですけども、一番大事なのはやっぱりその気持ち考えをちゃんとお子さんに伝えてるのかっていう部分がありまして、子供に迷惑かけたくないっていうのは、まあ一番迷惑かけるのって、まあ、親本人の意思を知らないために子供が判断できないことというのが一番結局子供に迷惑かかっている状況。病気とかでは余命が計算できる場合と、まあ、ある日突然意識がなくなって死んでいく場合もありますので、やっぱり自分の最終的な部分、最後に関してどのような考えを自分自身が持っているかというのをしっかり自分の子供たちに、また奥様とか旦那様に伝えておくというのが子供に迷惑かけない部分に当たるんじゃないかなと思いますね、
うん、それも先ほどね言った就活の一つでもありますよね。
そうですね、
うん、
これも絶対ないとは言えないんですけども、例えば急に事故に遭うとか、うん、急に意識がなくなって倒れる、でそこに救急車が到着しまして、正直あなたのお父さんもしくはお母さんがもう助かりませんよと、だけども延命治療されますかされませんか、いきなり聞かれた時に困りますよね。
まあ、もしねどういう意向かっていうのも親から聞いてたとしても、
はい、
ちょっとまあすぐ答えづらいというか、
はい、それが仮に聞いていたとしても、うん、実は聞いた時から10年経ってたらまたわからないですよね。
ああ確かにそうですよね、
うん、自分も親 もう全然年齢が変わってるってことはやっぱり考え方も変わってる可能性もあるわけじゃないですか。延命治療って一つの例を挙げましたけども、まあ、延命治療一つとっても希望するのかしないのかとか、そういった部分をまたちょこちょこね1年に1回ぐらい話し合われるといいのかなと、迷うって部分がなくなってすぐ判断をできるのかなという形で思いますね。で一つ最近これも言葉を聞かれるようになってきましたけども、エンディングノートっていうものが今見聞きするようになってきてるのかなと、ね、まあ、万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことや自分の希望を書いておくものというふうになってまして、これ年を取ったらやるというわけじゃなくて、もう私も青柳さんも多分今から始めてもいいんですよね。
そうですね、まあ、それで日々更新していくっていうのがね、
ま
あ、
エンディングノート
ですよね、
はい、うん、 例えばそれこそ今から書いていけば、例えば自分が70、80になった時に意思表示ができなくなった時、家族がそのエンディングノートを見た時に最終的な気持ちも分かるし、それまでのやっぱり経過も分かるっていう部分で、エンディングノートに随時更新しながら自分の気持ち、意思表示を記していくっていうのは、残された人にとってもご本人にとってもいいのかなと。自身に行われる医療行為に関してもどういったものを希望するのかしないのかっていうものを記しておくっていうのも大切かなと。家族に残すものとして、まあエンディングノートでやっぱり更新していくことも必要だと思いますし、それを年に1回ぐらいね、ご家族と話し合って、その思いをね、まあ自分だけの思いも大事ですけども、またそれを聞いたご家族の反応、思いっていうのも大事なのかなと思いますね。まあ人生において、まあやっぱり最後後悔を残さないためにもね、後悔を少なくするためにも、まあいわゆるこういう準備をするっていう生き方、大切かなと思いますし、いつまで生きるか、まあいつ死ぬかわからないので、まあいつでもいいようにということで、今日はこういうお話を、
まあいつでも前向きなね、いい意味のいつでもというふうにね、そうですね、いただきたいですね。
はい、こういった部分では介護の部分でも、自分が本当に意思判断ができなくなった時に、医療またその介護の部分もどのようなものを希望するか、うん、しないかっていうのを残される方々に伝えていただけると、前回の話じゃないですけども、施設側とお話しされるキーパーソンとなる方にとっては非常に相談しやすくなるのかなと思いますので、このエンディングノートと書き方とかも調べたり、書き方をね教えてくださるところもありますので、はい、いろいろ調べていただけるといいかなと思います、
うん、書いたからいいやじゃなくて、まあ、そういったことも話し合うことがねやっぱり大事ですからね。
そうですね、
うん、まあ、なんであの時話しておかなかったんだろうっていう後悔もきっと出てくると思いますのでね、はいはい、やっぱりちょっとこういうのって、まあ、家族間、親子の間で話しづらいとか、はい、そういった風潮があったりしますけれども、これを機にね、まあ、そういった風潮も、ね、うん、少しずつ緩和されて、ね、いくといいですよね。
いざって時にもっともっと困ってしまうので、タブーとしないでこれからは触れていくことが、残された人、残す人にとってもいい形になると思いますね、はい、
素直にありがとうが言えるね、
そ
んな人生にしたいですね。
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験、資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回、第2、第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館、二郎歯科診療所を運営する、心と体にくつろぎの一服でおなじみ、医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-61-7688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 燕市大曲り3375、燕市交通公園内、ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。次回の放送は5月25日です。どうぞお楽しみに。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。